こんにちは、フェルモンド斉藤です。ネイロ塾音声講座第203回をお届けします。講師のテノール斉藤正樹先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、緊張する場面で話し声を安定させる3つの調整法。
緊張する場面の対策という。
そうですね、
はい、はい。
話し声を安定させるということなんですけども、
うん、
まあ、緊張する場面で声が震えてしまったり、ね、
ありますね、
第一声出した時にちょっとなんか思ったよりも声が出てなかったり、なんかそういう経験ってあると思うんですよね。
ね、これもう誰も、でもあるでしょうね。
ね、なんかよくあるのは、話した途端に、
はい、
なんか自分の声じゃないみたいな、そんな時もありますよね。
ね、話し始めた瞬間、
うん、
なんか違うぞっていう。
なんか違うぞっていうね。
しっくり来ない感じ。
そう。マイクなんか使ってたりすると。
ありますね。マイクはありますね。
ね、あれこれ自分の声なのかなみたいな、こう、ちょっとふわふわした状態で言ってしまったりとか。ね。
ね、うん。マイクって、この出ているスピーカーの位置によって、
はいはいはい、
まるで聞こえ方が変わるので、
うんうん、
自分にとって。
そうですね。
はい。うん、なので、ね、もちろん相手側にいい位置にスピーカーがあって向いてるわけですけども、うん、必ずしも話者にとって聞きやすいところにはないので、うん、やりづらいっていうことありますね。
ありますよね。うん、まあ、こう何かプレゼンもそうですし、こう順番が回ってくるような、
ね、
次は自分だって言ってる、
はい、発表とか、
そうそうそうそ
う、
前の人の話なんて全く耳に入ってこない
ね、そうそう、はい、ね、自分のリハーサル一生懸命やってる、
そうそうそう、いう時にね、こう、はい、いざ自分が話し始める直前、ね、緊張が頂点に達してうまく話せるんだろうかっていうね、
はい、
そんなのよくあると思うので、今日はそのそういった時に、
はい、
緊張する場面でも声がしっかり安定する調整法ということですね。
そうですね。だからこの緊張する場面で何とかしたいと、
うんうん、
上がり対策みたいな風に考えると、もうちょっとこう広く、例えば原稿をしっかり作って、
はい、
前もってしっかり練習を重ねて、うん、みたいなことになるわけですけども、もうそういう話は今までかなり取り上げてきたので、うん、まあ、今日は、まあ、それはまあ前提、まあ、練習はちゃんとやった、
うん、
で、あるいは練習っていう場面じゃないんだけど、いきなり自己紹介を一人一人やりましょうかみたいな場面でもいいですけど、うん、もうここからの準備ではなくて、本番にもう5分前にいるような、
はい、
そんな状態に。
そんな状況ですね。
はい。
もう原稿とか言っている状況ではないと。
はい、そうですね。はい。はい、で、そういうところで、うん、まあ、一番緊張がピークに達する。
うん、
まあ、もうそこで諦めきれちゃう人はいいんですけど、やっぱり、ね、番が回ってくるぞ、
うん。
あと何人だなんていう時が一番大変だと思うので、うん、その時に安心できる材料を今日はお渡しできるんじゃないかなと。
そうですね。その直前でもしっかりと声が震えたりとか、
はい、
緊張でね、何を話しているのかわからないっていうようにならないように、
うん
うん、っていうことですよね。
そうなんですね、うんうん、意外とスポーツとか楽器の練習なんかで言うと、こう構え方ってありますよね。
構え、はい、
テニス、ね、テニスのね、ラケットの持ち方とかあるんじゃないですか。
うん、
こう
あります、あります、
ね
ね。サーブの前のフォームとかね。
はい、
うん。
で、それが、例えば急にサーブが入らなくなったとしたら、
うん、
何かフォームのこう崩れがある。
はい。
というふうに原因をこう探していくというのは有効だと思うんですよね。
うん、確かにそうですね、うん。いつもと違うことをやっている時は、
はい、
やっぱり失敗が多いですね。
うん、
なんか緊張とかその場面にの状況に応じて、
うん、
いつものルーティーンを守らなかったり、
はい、
するときはやっぱりね、その場に飲み込まれてる感じがあるんですよね。
あ、
普段はね、サーブの前に、 ボールを3回ついて、構えて相手の方を見てトスを上げてみたいな、こうある、それ、人それぞれあると思うんですけども。あ、
なんかね、テニスプレーヤーやってますよね、うん、ポンポンと下にボール。あれもそういうルーティーンの一つなんですね。
そうそうそう。で、それをなぜかそのすごく緊張するような状況で、
はい、
なんかそれをこうちょっと早めてしまったりとか、
うん、
早く打たないといけないんじゃないかとか、
ああ、急かされてるよ。
そうそうそう。なんかそれでいつも3回つくところ1回でついてポンって打っちゃうとか、
あ、
なんかそういうのって失敗もしますし、はい、場に飲み込まれてしまってるっていう感覚にどんどんなってしまう、うん、
自分でコントロールできていない感
覚。そうそうそう、
うん、
だからこうそれってこう決めればできることだと思うんですよね。
うん、
必ずこんな大きな場面でも、
はい、
普段の呼吸と普段のルーティーンを守ってサーブを打つと、うん、
はい、
うん、それだけで少しねパフォーマンスは変わってくるんじゃないかなっていうのはちょっと痛感してますね。
ですよね、うんうん、それこの間あるピアニストが、
はい、
ピアノの、まあ、歌の伴奏をやってくれたピアニストなんですけども、うんうんうん、あの現場で、
うん、
椅子の高さの調整が、
はいはいはい、まあ、
椅子が壊れてたんですよね。
おお、でそれは大変ですね。
はい、うん、でそうね、やっぱりフェロモンドさんは今ねこの話したらそれは大変ですねってすぐ、うんうん、で私はそれがどのくらい大変なのか分からなかったんですけど、
はいはい、
一生懸命困った困ったっていう感じで
高さ調整ができなくなってたと、
はい
はい、
で椅子の両脇のなんか丸いのをこう回し、
うんうん、
でも動かないんですね、
うん、
高さが変わらない、
はいはい、
で、どうしましたかって言ったら高さが変わらないけども、うん、まあ大丈夫ですって言って、うん、まあそのままスタートはして終わったんですけども、
はい、
やっぱり後から聞いたら自分のこれっていう高さとだいぶ違う高さの、
うん、
で弾いたらしいんですよね。
そうでしょうね。
で、
はいはい、
それは結構大変でしたって言ってましたね、うん、
ですよね。やっぱり見える景色が違うから、もちろんなんていうんですかね、座ってた時の鍵盤の見る景色っていうのが普段と違うだけで、
はい、うん、
なんかね飲み込まれてる感じがあるんですよね。
ああ、やっぱり楽器でも、
うん、楽器でも、
うん、
もうこの状態でもいいやみたいな、
うん、
っていう普段の自分の通りにできていないっていうのかな。あ、
まあしょうがないから頑張って合わせてるみたいな、
うん、そう、まあそのね椅子の時は本当にもう事故みたいなもので、やりたくてやってるわけじゃないから仕方ないと思うんですけども、
そう
ですね、だそれでもやっぱりなんかこう、そこに引っ張られちゃうっていうのはどうしても人間ありますよね。
こう自分の基本フォームが崩れてしまうという。う
ん、そうですね。この間ショパンコンクールありましたけども、
はい、
5年に1回の、
うん。
もう椅子最近だと持ち込みする人いますからね。
あ、そのピアニストが、
はい、マイチェア、
で、うん、ショパンっていうことは、
はい、
あれとどこでしたっけ、
ポーランド、
ポーランド、
はい、
ポーランドまで自分の椅子を持っていくわけですか。
そうです、そうです。
はあ、
なのでもちろん椅子の高さは変えますけども、まあ、今までもその高さが変わらないっていうトラブルは日本人にも結構あったり したんですよね。でもやっぱり絶対そんなショパンコンクールなんてトップオブトップですから、
うん、
椅子の高さが合わない状態で弾き始めるなんてことはしないわけですけども、
はい、
でももうだから最近はマイチェアを持っていく人とか、
はあ、
結構時々いますよ。
へえ、うん、もうショパンコンクールって、
はい、
5年に1回なんですか。
そうなんですよ。
なんかつい先日聞いたような、
今年やってたんで、この間までやってたんで。
その前って、
その前は、コロナがあって1年ずれたんですよね。だから4年だったのかな。
はいはいはい。じゃあそれで多少短いんですね。
そうそうそうそう。
なんかね、日本人が、あれ優勝ですか。
そうですね。
なんかして話題になった、はい、ありましたよね。
そういった場面でもやっぱり、普段通り、弾くためには、
はい、
そういったところもこう、 わゆるフォームですよね。
ですよね。
スポーツでフォームみたいなものと一緒で、
はい、
うん、そういうのもすごく大事なんだろうなとは思いますね。
ですね。うん、まあ今日は、はい、あの話し声発声についてですけども、やっぱり話し声でも基本フォームっていうものはあるので、うんうん、まあね、今は全部復習するわけにはいかないですけども、はい、ちょっとざっくりこう挙げるならば、こう、まあ、下半身は安定している、うん、で上半身は力みがなくリラックスしている、
はい、
で、まあ、特に喉とか肩のあたりに、うん、力みがない、ね、緩んでいる。あとはこう息の流れ、発声は呼気を使いますから、
はい、
息の流れがスムーズになっている、うん、こんな感じが、まあ、基本フォームですよね。
そうですね、
は
あ、なかなかこれを意識して普通のこう会社のプレゼンとかで話をできている人って、まあ珍しいと思うんですよ。
です ね、うん、まあ、だその中でも今日は特に、
はい、
この息の流れをちょっとこう重点的にチェックをしていただいたらいいかなと。
そうですね、
はい、
大体この緊張するということで声が安定しないのは、
はい、
やっぱり声が小さいとか、うん、声が震えてしまうとか、
震える、
なんか息がこう浅くて喉が詰まった感じになるとか、
はい、
まあそれの弊害で早口になるなんていうのもあるかもしれないですけども、
まさにそうですね、
大体ここら辺が実際のこう露呈してしまう部分ですよね。
うん、ですね、
はい、
でやっぱり自分でも気がつくから、
うん、
あ声震えてるな、あ上ずってるな。
そうなんですよね、
う
ん、
そうするとますます緊張して、
うん、
でますます震えて、
震えて
抑えが効かなくなってという
ちょっと早口になって説得力がなくなってみたいなね、
もう悪循環ですもんね。
そうなんですね。なので、まあ、ここら辺が改善できるような、
はい、
はい、今日は調整
です
ね、ということですよね、はい、
なので自分でこう思い出してみると、
はい、
こう何か思い当たる節があるんじゃないかなと思うんですが、今の息の流れということで言うと、緊張してで今これから自分の番で喋るぞ、うん、
はい、
その第一声の直前、
緊張しますね、はい、
で大抵息が止まっているんですよね。
ああ、確かにこれから話すぞという直前ですよね。
はい。
止まってせーのみたいな。
そうそうそうそうそう。うん、そのじゃあ、まあおはようございますという言葉で、
はい、
スタートすることは決めているんだけども、うん、そのおはようございますを言うためのこの準備というか、その直前の時間ですよね。
うん、
は大抵もう完全にこう息が止まった状態で、
はいはい、
でどの瞬間にこの空気を動かしておはようございますと言うのか、
うん
うん、その瞬間をまあ自分で決めるわけですから、そうですね、あのテニスプレーヤーで言ったら、
はい、
どの瞬間にサーブを始めるかっていう、
はいはい、
それですよね。
そうですね、うん、
だからある程度自分に任されている、
はいはい、
まあ、もっと言えば自分に全責任がある、
うん、
その瞬間でゆったり呼吸っていうのはなかなかできてない。
できないですよね。しかもこうそういう場面ではいわゆる失敗不安というか失敗予期不安みたいなの典型ですもんね。
ですね、
うん、
失敗したらどうしよう。
そう、だから余計にいろんなことを考えてしまって、もう息も実は止まっていると。
はい。うん、ね、だからその結果、
はい、
こう、その止まってるところからいきなり、おはようございますって出した声は、まあ、不安定になりやすいし。
なるほどね。
はい、止まってるところから、バッと出たものっていうのは不安定なんですよね。はい、この、ずっと動いてるものをそのまま動かし続けるっていうのは、割と安定する。
はいはいはい、
はい、でも止まってるのよいしょってすごい力を加えて動かし出した瞬間っていうのはなかなかこう楽にいかない。あ、思い通りに。
それはなんか物理的にもそうですよね。
そうですよね。
例えばところてんをね出すとするじゃないですか。
はい、
出るか、そういわゆる 出始めの出るっていうところってすごく緊張伴うじゃないですか。
ですね。
あの、出ない、初めは出ない、出ない、出ない。でも、一定の力が加わると、
はい、
にるって出るじゃないですか。そこのことですよね。
そこです、
ね。でも、出始めちゃったら、ツーってこう出るわけですよ。
はい、そうなんですよ。スルスルスルスルです、
ね。そう。でも、出るか出ないかの差は大きいんで。
大きい。そこですよね。
そういうことですよね。
まさにそれです。まあ、ところてん、はい、ところてん和法っていう感じですね。
今思いつきました。
はい。
ピュッてこう出る。でも出ちゃえば安定する。
出ちゃえば、そこです。
うん、
もう今日のポイントはそれですね。
はいはい。
もう一旦動き出してしまったら、
うんうんうん、
あとは、もうね、今日の話っていうのは、練習、リハーサルみたいなのは十分できてるっていう、
はい、
それを前提なので、スタートを切れればいいんですよね。いいスタートを切れれば。
ああ。やっぱりそのスタートが一番緊張伴うわけですもんね。
はい、
うんうん。
で、そこが一番失敗しやすい。
じゃあ、ところてんがもう出てるところに、から行けばいいんですね。
そうなんです、そうなんです。まさにそれです。
うん、
はい。今日、ね、この、はい、ポイントとして、
はい、
3つのポイントを上げていきますけれども。
そうですね。3つの調整法ということで。
はい。はい、で、まあ、3つは上げはするんですが、もう本当メインは、その、息を流すというところなんですよね。
うん、
で、それは本当に、ところてんが出始めてる ところから、
はい、
もうぬるぬるぬるっていうところで乗っていけば、
う
ん、
そうですね、
何も苦労はないという、
はい、
これ、ね、話し方の悩みとして、うん、さっき挙げてくれた以外にも、
はい、
こう出だしで声が裏返るとか
裏返る、
はい、
ありますね、
あとは声が響いてないなと、まあ、これは、まあ、マイク使っていない時に多いですかね、
はい、
全然届いてない気がすると、
うん、
で頑張ると今度なんか生っぽい声になってる気がしてやだ、
叫んでるに近いような、
はいはい、ね、あとは言葉の発音が不明瞭になってる、
はい、
はっきり聞こえないっていう、はい、そんなこう悩みが多いわけですけども、それはまあ今日挙げたような基本フォームを整えて見直せばきっとうまくいく、
うん、そうですね、はい、うん、
ということで、
はい、
今日はチェックポイントを3つ
3つですね。
はい。
はい、では、行きましょう。
はい。
はい、
まず、1番が、
はい、
息を通す。
息を通す。
はい。
はい、
これはもう今の話の中で、ところてんですごくわかりやすかったので、
はい、
その感覚で言ってください。うん、で、この、具体的に喋りで何やるかというと、
うん、
話し始める前、おはようございます。第一声言うとしたら、そのおで初めて息が動き始めるんじゃなくて、
うんうん、
その前に息を動かし始める、ちょっと息を吐き始めるっていうことです。
あ、実際にそうってことですね。
実際に、はい、
うんうん、
なので、おはようございますっていう、もう身構えて、
うん、
おで初めて出すんじゃなくて、ちょっとはーと聞こえない息を出していて、うん、おはようございますっていう感じに、流れている空気に乗っかって、おはようございますという、うん、
なるほど、やっぱそれが大事なんですね。
ですね。
最初の一声が、
はい、
息が止まっているところからパンと出ると、
うん、
どんな声になるかわからないっていう不安もね、ありますもんね。
これは確かに怖いんですよね。
はい。
で、しかも、息がこう動いていて、おはようっていうと、喉もこう開いている。まあ、喉開けって発声にとってすごく大事なんですよね。はい、喉が開いている状態になりやすい。自然になるので。
はい。
はい、だから、こう、身構えて、うっと喉に力が入って、詰まっているところから、ちょっと喉を助けてやるつもりで、はーって息を動かし始めて、おはようございます。
はいはいはい、
はい、
なかなかそれできる人いないですね。
ですね。ただこれはおそらく聞いたことがないってい
う
ことだと思います。なので意識をテクニックとして覚えておいて、まずは息を詰まらせない、でその息に乗っかって声が出ていくという感覚を何回か練習すれば、
はい、
これは決して難しくないと思います。
そうですね。この 発生する前に声を、はい、息を出すというのはちょっと似てるかもしれないですけども、
はい、
ちょっとアメリカのスピーチ心理学研究というのがあって、
はい、
その発話直前に深呼吸をうん、行うだけで声の安定度が格段に上がると。
あ、
うん、んでまあ似てますよね。
そうですね。
いわゆる息を通しておくと。
はい。
でないともうほとんど呼吸してないような状況で、
うん、
止まって止まっておはようございますみたいな
ね。
うん、
はい、うん。そうだ、深呼吸はもう深呼吸なんて常に役立ちますからね。
やっぱ呼吸は大事ですよね。
大事ですね。
うんうん、
でしかも喋るとなれば、
はい、
もうその呼吸を使った活動ですから、
うん、
ね、もうぜひ深呼吸をして、で深呼吸すると自然に体もこう力が抜けるので、
うんうん、
その状態にしておいて、さらにこ
う
空気が動いてるところで、う
ん、
おはようございます、
はい、
これはいいでしょうね。
そうですね、
はい、
まあ、これさえできれば、
うん、
最初のつかみははい、OK みたいな
ですね
ぐらいですもんね。
もう、はい、でそもそも動き始めてしまえば、
はい、
あと喋るしかないですもんね。
そうですね、
はい、
う
ん、ところてんがもうつるって出てるわけなので、
う
ん、
もう出始めちゃえば
ね、
はい、
出すしかないですからね。
勝手に出ていくっていう、
はい、はい、ということで、一つ目は息を通すという、
息を通す、
はい、はい、二つ目、はい、今度はガラッと変わりまして、
はい、
足の裏を感じる。
足の裏。
足の裏。
これはどういうことでしょう。
はい。
はい、
これはですね、緊張している場面だと、どうしても意識が上に上がってしまう。
うんうんうん、
よく、重心が高くなるとか、まあ、声も上ずるっていう言い方しますけども、
はい、
なんかこう、上の方に意識が高くなってしまうんですよね。
確かにそうですね。
はい、でさっきの深呼吸というのも、深い呼吸をすると横隔膜が下がって、
うん、
浅いところでしていた呼吸が深く下まで行くようになる。
あ、そうかそうか、そこもそういう効果が実はあったということですね。
実はあった、
はい、
でこの足の裏というのは体の一番下なので、
うん、
なので足の裏をに意識を向けるだけでまず意識が下へ下がる効果がある、
はいはい、
でさらには足の裏の感触を味わうというのが、はい、このただ意識向けるって言われても、ね、普段から何か瞑想の訓練とかやっているような方なら別ですけども、
うん、
意識向けるって何やるのっていうことになると思うので、うん、足の裏の感触を味わう。
これは座っていても大丈夫なんですかね。
ですね、うん、座っていても足の裏が床についていればできるし、
はい、
あとはそう立っているのであれば前後のバランスをこう真ん中に感じられるとよりいい。
お、
足の裏の前つま先の方でもないし、
はい、
かかとすぎもしなくて真ん中あたりでこうバランスを取れている。こう体の力を抜いてもどっちにも倒れない感じ。
なるほどね、
はい
はい、
でその感覚で足の裏を、ああ真ん中に立ってるな、
うん、
っていうのを本当に1秒でもいいし、
はい、
ま、もう数秒時間があればより長く感じられるとより効果的ですけども、それをやるだけで、
やるだけで、
はい、呼吸もさっきはね深呼吸しましょうっていう話でしたけど、うん、自然に深くなるというのも感じられ
る。意識がやっぱりちょっと緊張から解き放たれるっていうのはあるんですかね。
ですね。
別のところに意識を向けることによって、
はい、
こう今ここに意識を持っていくっていうような、そういうのにもつながりますもんね。
ですよね、うん、何を意識するか、
はい、
失敗したら嫌だなっていう意識をしていたのと、
うん、
ああ足の裏だっていうのとはもうまるで緊張感が違うので、
そうですよね、
うん
うん、そのいろんなこのマインドフルネスなんかもそうですけども、
はい、
今こう自分の感覚に、自分の体の感覚に意識を向けるっていうのは、
うん、
大事なやり方だと思うんですけども、
ですね、
それってことですよね。
そういうことですね、
はい、
はい、うん、自分の体を 味わうだけで緊張が和らぐ、うん、意識が自分のところに戻ってくるっていう感じでしょうかね。
そうですね、で、うん、今日こんなことを言ってああなったらどうしようとか、
はい、
今日はこんな人が参加しててあんな風に思われたらどうしようとか、
ね、
なんかそういう余計なことを一瞬離れて、
はい、
今自分が話すことに集中するようになるということなんでしょうね。
ですね、
うん、あとは実際に体も呼吸が深くなったりとか、
はい、
ね、息の流れがこう改善したりとか、
うん、
そういうことにもつながっていくと。
そこですね。なので一つ目に挙げた息を通す、
はい、
息を流すという、うん、はい、これもいやその息流そうとはするんだけども、
うんうん、
でも詰まっちゃってっていう、そこまで緊張が高まっているのであれば、はい、他の方法でちょっと緊張を和らげるというのは効果的なので、うんうん、足の裏に意識を向けて、
はい、
そうすると自然に肩の力も抜けて、
うん、
で、ああ楽に呼吸ができるという。
そうですね、
うん、
深呼吸してさらに足の裏に意識を向ける、
はい、
まあ、これだけでだいぶね、なんか緊張は緩んでくるかなっていう感じは、
ね、だいぶいいですよね、これだけで、うん、はい、でも今日はもう一つ、
はい
はい、これは結構実用的なの、あ、それだけでいいのか、
うん、
でやったらうわすごい効き目っていう効果がすぐ分かる方法だと思います。
それはいいですね、
はい、はい。これ3つ目は最初の一言をゆっくり言う。
お、最初結構バババッと言ってしまいがち、
はい、
っていうことですよね。
ですね、
はいはい、
でこれも、うん、まあ、無理もないんですよね、うん、緊張も高まっているし、ちょっと一言目は重要だ、この場の空気をつかむためにも作るためにも重要な最初の一言でしくじるわけにはいかない。で最初のもう出だしを決めておいて、
うん、
でスパーッとさあ それでこう勢いに乗っていくぞなんて言うと一言目の緊張感がものすごい高まってしまう。
はい、そうですね、
はい、うん、でコントロールできなくなって、
うん、
早口でブルブルってなってしまう。
あ、わかります。なんかね、自分でもこの早口では、
はい、
おそらく聞き取れてないだろうと、
はい、
思いつつもなんか早口で喋ってしまうっていう ね、うん、
ね、
あるんではないでしょうか。
あるんですよね、うん、でこれをね、多くの方は経験もあると思うので、
はい、
一言目で、失敗しないようにって言って決めた一言が、うん、ひっくり返ったみたいな、
うんうんうん、
なので、それをそれ以降はもうナチュラルスピードでいいわけですけども、
はい、
最初の一言だけはちょっと特別ゆっくり、格別にゆっくり、
格別にゆっくり。
はい、
これだけで結構変わるもんですか。
ですね、ゆっくり言えるかどうかというよりも、
はい、
その最初のあの一言を決めている一言があるとしたら、うん、それをゆっくり言えばいいんだと思っているだけで緊張しない。
そうですね、
はい、もう、うん、自分の喋る第一声を頭の中で何度も何度もこうリハーサルすると思うんですけど、
はい、
そのリハーサルからおはようございますなんとかですみたいにすごい気合い入った感じの、
はい、
でババーっと出ていってさあ皆さん今日は何々ってやるぞっていう、
うん、
思っていたらそれはもううまくいくかな、滑らないかな。
そうですね、最初の一言で全てが決まってしまうぐらいな、
はい、
絶対失敗できないみたいな感じですもんね。
ですよね、
うん、
でもそこで決めるんじゃなくて、
はい、
なんかつかみは OK みたいに持っていくぞっていうんじゃ、その気合の入りすぎをやめて、
はい、
それは捨てて、
うん、
おはようございますっていう感じに、
うん、
なんか間延びしてないかっていうくらいのゆっくりで最初は行くぞ、
はい、
自分の名前を言うところからスタートだって決めてる人も、うん、 斉藤でーすぐらいにこれでいいっていうふうにもう決めてしまって、はい、でそこからいや今日は皆さん来てくださってありがとうございますってちょっと早く言ってもいいんだけども、
うん、
最初の一言はゆっくりのんびり言うぞっていうのを決めたら、
うん、
も
う
緊張がだいぶ和らぐと思います。
そうですよね。この最初のいわゆる発話速度っていうのはこう、まあ、今回の場合一方的に話すということであれば、うん、まあ、自分だけがね話すわけですけれども、
はい、
でも相手がいた場合こう会話のリズムの主導権みたいなところに関わってきますもんね。
ですね。
その最初の速度が、
はい、うん、
でその速くなってしまうっていうのは、
うん、
間が怖いっていうのがもともとあって、
はい、
で間が怖いイコール不安とか緊張がある、うん、だからこうゆっくり話すことによってそれが全て消えていくわけですよね。
はい、
うん、それを自分で最初から作っていくと。
そういうことですね。
そういうことですよね、
はい、うん、どうしても会話の場合、
はい、
相手が喋り始めたその第一声というか相手の喋ってるペースに合わせないと、うん、なんか間が抜けた感じでなんか会話のノリが悪いみたいになるので、うん、やっぱり自然に合わせてしまうんですよね。
はい、
でこれは、まあ、今日の話とはちょっと違うテーマになりますけども、
はい、
相談として割と多いのが、
うん、
人と会って会話をするときに会話が楽しめない、緊張感をずっと持っている、うん、
誰かと話すときに、
はい
はい、
で特に自分のこう快適なペースではない会話になってしまう、
うん、
という悩みが割と多いんですね。
相手に引っ張られてしまうってことなんでしょうかね。
はい、そうです、うん、で、そうなったとき、
はい、
相手に合わせて早口で頑張って喋り、でそうなると意外と相手側も普段はこんなハイテンションで喋ってないんだけども、うん、でこの自分がちょっと最初の挨拶で、あ、こんにちは、ナイナイさん、お久しぶりですとか言って、うん、相手もそのノリで帰ってきたもんで似たようなテンションで喋り続けてしまった、
はい、
で相手もそれに合わせてずっとハイテンション、
うん、
で最後までその感じで言って、いやー今日楽しかったです、あ、私もですみたいにして別れて、また会いましょうね、
うんうんうん、
でそうなるとその相手は必ずその調子で喋る相手になってしまう。
あ、今後も
今後も、
はいはいはいはい、
で自分の中でその人を思い出した時は、
うん、
なんか落ち着かない感じでテンション高くおしゃべりをする相手みたいな、
はいはいはい、もう記憶もそうなっちゃうわけですね。その人の印象もそうなる、はい、ってしまうと、
はい、そうすると、はい、なんか自分がちょっと調子の悪い時には会いたくない相手にもなっていってしまうし、うん、でも実は相手も無理をしているっていう可能性が、
そうですね、
あるんですよね。
はい、最初の出だしのスピードで、はい、とテンションで決まってしまっただけと。
そうそうそう、
はい、
自分も意図せず、
うん、
ちょっと頑張ってしまった、
はい、
そこに自分もひたすら合わせていったという。なのでもしそういう相手がいたり、
うん、
自分にそういう悩みがある、なんか早口で喋っちゃって後で疲れる、
うん、
場合はちょっと意識的にペースを落として、
はい、
このペースなら自分は気分がいい、快適だ、特に相手の言葉に対して返す、
うん、
まあレスポンスですよね、その時間、間をあまり頑張って潰さないようにする、
うんうんうん、
ちょっと間が空く方が自分は快適ならば、ちょっとワンテンポ置いてからですよねって言ってもいいはずなんですよね。
そうですね、うん、なんか気づいたら相手のペースになっていて、
はい、
確かにその話自体が、その人と話すこと自体が、
うん、
なんか落ち着かないみたいな感覚、
うん、
その人とはいつもそうだっていうのは、
はい、
結構あるような気はしますね。
ねえ、
うん、なので一回 まあ、電話とかでもいいと思うんですけども、
はい、
時にもあえてちょっとゆっくりなペースに、自分が快適なペースっていう意味ですけれども、
はい、
そのスピードを実践してみる。
実践してみる、
うん、
はい、
そうすると意外と相手もそれに合わせてくれて、
うん、
気持ちよく会話が進むというのは
あるでしょうね。
はいはい、
これね、今はペースの話ですけども、話題もやっぱりそうで、
うん、
でこれも なんかちょっと今日話がだいぶずれていている気がしますが、
はいはい、
あの人の悪口を言うことで盛り上がるっていう場が、まあ、割とあるんですよね、残念ながら、はいはい、
うん、
でそれに相手に合わせてちょっとは付き合ってあげないと悪いかなと思って、うんうん、ああですよね、わかりますみたいなことをなんか誰かの悪口に関して言っちゃったと、うん、
はい、
そうすると、ああ分かってくれたって言って相手は、うんうん、でしょうこの間なんてって言ってさらに輪をかけて話す、
はいはい、
そうなるとこの人はもうあの人の悪口を言い合う仲間みたいな関係に落ち着いてしまう。
ありますね。
うん、だそれも、なんかあの人と会うといつも愚痴合戦になって終わるよなっていうのがあったら、どこかでちょっとこう意図的に切り替えていくというのはいいと思いますね。
うんうんうん、そうですよね。ね、悪口言う仲認定なんてされたくないですよね。
本当そうですよね。う
ん、でも、ね、私もあの人と会うときはいつもなんか新しい趣味の話とか、
うん、
最近やってる趣味の話でどこ今何やってるとかどこ行ったとかいう人がいるんですけども、
うん、
やっぱ思い出すだけでも楽しいですもんね。
ね、うん、そしたらワクワクして、あ、次何やってんのかな、自分が始めたことを言ってみようかなみたいになりますもんね。
うん、そうなんですよ。最近何どこ行きましたとか、
うん、
最近また何か始めましたみたいな、そんな会話しかしないっていう。
はいはい。ね、うん、でそれはもう会えば、うん、最近どう、やっぱりまだ疲れてるみたいにやる関係とは全然違いますもんね。
う
ん、
そうなんですよね。
あ
の楽しいことしか話しないっていう前向きなね、
いい、それがいいですね。うん、
ですよね。ということで、
はい、
今日は声が安定する、ね、3つのポイントということで、まず呼吸の息を通すと、
息を通す
いうことですね。まあ、深呼吸も十分、はい、有益であるということ ですよね。
はい、はい、
あとそのあとすでに声を出しているというような感覚を持って、うん、
はい、
息を通すと、
息を通す、
うん、だところてんがもう出てる途中ということですね。
ですね。
はい。
はい、出しながら喋るみたいな。
ギュッて押すとこじゃなくて、
はい。
もうニュルーって出てるってこと。
ああ、それはね、はい、いい例えでしたね。ギューのところで止まっているっていうのが緊張を誘うわけですからね。うんう
ん、はいはい。ポンみたいなね。
ポン、はい。
で、二つ目が、
はい、
足の裏を感じる。
感じる。
ということですね、
はい、
まあ、足の裏に意識を持っていく
ですね、うん、意識がずっと下がって、
はい、
楽に落ち着くという
そうですね、
はい
はい、であとは今話していましたけども、最初の一言をゆっくり、
ゆっくり、
あえてゆっくり話すと、
はい
はい、これはやろうと思えばできるわけですからね、
うん、そうなんですよね、うん、
その瞬間思い出せば、
はい、思い出せば、それ以上に緊張しちゃったら厳しいですけど、
はい、うんうん、
はい、もうね、思い出せればだいぶそこから楽な流れに乗せられるので、
はい、
で、ね、この今日3つ挙げましたけども、
はい、
3つが整ったらもうだいぶ声は安定するし、
うん、
で伝わり方も説得力も変わりますから、
そこですよね、
そこですよね、
聞いてる人はやっぱりなんとなく緊張も感じ取ったり、
はい、
早口でバーッと言うと、あ、原稿を全部網羅するために今話したのかなみたいなね、
はい、
やっぱ伝わってしまうもんですよね。
ですね。
そこを最初の一言をゆっくり話せるというだけで、
うん、
あれこいつなんか落ち着いてるぞ、
うん、
ね、
ね、
伝わりますよね。
伝わりますね、
うん、なんでまあ原稿を用意してね、準備をしっかりしていくというのは、
はい、
前日までにできる準備ということで、すごく、
うん、
それはそれで大切な、
それは大事ですからね、
ことなんですけれども、
うん、
直前にできることとすると、今日の3つのポイント、
はい、
これね、忘れちゃうんですよね。
忘れちゃう。
緊張してると。
はいはい。
ね。
はい。だから今回のことで、うん、じゃあ一つだけ、ぜひ実践してみたい、見ていただきたいのは、
はい、
その声を、息を通すという。
息を通す。
はい。これ今回のまあメインと捉えていただくといいと思います。
うん、そうですね。
はい。
はい。まあ呼吸とね、の発声は本当に基本的なことですので、まあ息の流れというのを、
はい。
スムーズにすることができれば、はい、震えとかね、
うん、
上ずったりとか、
はい。
そういうのはなくなって声が安定していくということですよね。
ですね。
はい。
はい。
ということで、
はい。
まあ、なかなかね、こう、よくあるテーマだと思うので、うん、
はい、はい、
実際に実践していただければと思います。
思います。
はい、この3つを整えば声は安定してくるということですね。
ですね。
はい、ぜひ実践してみてください。
はい、
はい、ということで本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。